こんにちは、中谷明宏です。
身の回りでいるサゲマンに気づけば自分が同じようなことをしないで済むし、それからサゲマンから離れることができるっていう例で、まあ、この材料にはこと書かないんだけど、例えばね、この間見た実例としてはね、女同士で親友ので、彼がいないんだって。なんとかその親友いい子なのに彼ができないっていう子に彼を作ってあげたいのでいろいろ紹介してると。でこの場合誰が下げマンかでね、この場合の下げマンは彼女が下げマンっていう気配はなんとかあるよね。でも実際には彼というかその友達もそれに一生懸命紹介している方もどちらも下げマン。それは何でかっていうと、まずはね、どっちの下げマン度がきついかっていうと、紹介してる側ね、自分は彼いるんだよね。でなんかいい人いるからってどんどん紹介していって、友達の面倒ばっかり見てるって、まずさ、こう紹介して2人合わせてればいいんだけど、必ず付き添いでいくんだよね。2人だと気まずいからっていうのあるかもしれないけど、だんだん自分もよく知らない人まで紹介する。友達の友達みたいな形でね、自分の彼の知り合いとかね。そうするとどういうことになるかっていうと、その子、その今日会う相手がちゃんとした男かどうかあんたは見れないから私が見てあげるっていうんだよね。なぜその友達に彼ができないかっていうと、一生懸命紹介したり付き添ったりしているこの子と一緒にいるからだよね。まずその友達が運のいい男と出会うためにはまずこの子と別れることだよね。なんで友達に対して上から目線なのっていう感じだよね。あなたは男を見る目がないから私がきちんと見てあげるって、あなたに男を見る目がなぜあると言い切れるんだろうかっていうのはね。いやだってあの子は男とにかく見る目ないからって何を基準に言うのか。それからそれを聞いたらね、大体今までろくな男と付き合ってないからあの子は自分で決めたら見抜くことができないからってなっちゃうんでね。でまあその友達と離れないという意味において、そのおせっかいを焼く友達と離れないという意味において彼女も下げマンなんだよね。結構こういうタイプ多いんだよ。で女の子の仲良し2人組ってこのパターンが多くて、2人組で下げマンになっていってる。ということは結構クラブが下げマンが多い危険性があるっていうのと同じようにね、紹介による合コンって下げマンが非常に多い場合がある。でレストランでだんだん流行らなくなっていくレストランって、合コンが多いレストランって流行らなくなってくる。もともとおしゃれだったレストランが流行ったから、もうちょっといい立地のところへ、そしてもうちょっと大きいスペースへお店を広げて移動する場合があるんだよね。最初はちょっと不便なところでお店もちっちゃくてやってた頃で、それが流行ったからって2号店を出したりとか引っ越したりして、立地のいいところで 家賃がもうちょっと高くてお店も大きくなってっていう状態になって、それではまだ潰れないんだけど、そうしたら今度大勢のお客さんに入ってもらわないといけないから、合コンのお客さんも受けるようになってくる、うん、で客単価もちょっと下がる。そうするとそのお店ってやがてね、以前とは比べ物にならないようにダメなお店になって、おしゃれなお客さんが来なくなってしまうパターン、うん、だから自分が見てあげないと、その友達はろくでもない男に捕まるみたいなことを言っている女の子から早く離れるっていうことが大事なんだよ、うん、男同士ってあんまりこういうこと言わないんだよね、うん、お前は見る目がないから俺が付き添っていくってないんだよ、女の子得意だよね、うん、でついてきてって言う女の子もそうだし、もうついてこないでと言えないっていう女の子もやっぱり下げマンから脱出できないっていう状況なんだよね、うん、いつまでたっても男を見る目ができないのは、その付き添いに行ってやいや言うからだよね。で一番チャンスを失うのは、ひょっとしたらすごい運命的な出会いがあったかもしれないのに、あんな男やめときなさいみたいなことを言われると迷うよね、うん、でもってなって、チャンスを失う。それから本当は恋愛っていうのは傷ついたり切ない思いをしたり痛い思いをしながら覚えていかなければいけないことが、あ、ダメダメダメって、うん、やめときなさいって事前に言うから、いつまでたっても痛い思いをしない、転ぶという経験、つまずくという経験をしないでどんどん年を取ってしまうので、いつまでたっても子供のまんま、うん、あの子はまだ子供のまんまなんだからってそうしてるのは過保護の友達の方が悪い、うん、だからいや今日友達のデートに付き添わなければいけないからとか、私の友達ですごいいい子で美人でスタイルもいいのに彼がいない子がいるんだけど誰かいないかしらって言っている子から1秒も早く離れないといけない。その子と次に会ってはいけない、うん、その友達だったんじゃないけど、それを言っている子から離れないといけない、なんかそれをすることがで自分が友達に対して愛情を注いでるとかっていう自己満足に浸りたい気持ちと、でひょっとしたらね、まあまとまるじゃない、紹介して、うん、まとまったら今度はやっぱり自分と一緒にいる時間が減るよね、うん、そしたらあんな男と別れなさいってなるんだよね。でこれは仲良し2人組で、まだ中学生ぐらいだったら分かるんだけど、30も40もなってまだこれをやっている人っていうのは結構、これは寂しがりだよね、うん、一人にならないと出会いっていうのは生まれないわけだから、その一人にさせるっていうこと、それからつまずかせるということを体験していきながら相手の選び方ってっていうのが覚えられていく。なぜ神様はつまずかせるかっていうと、つまずく中で何かを学ばせてくれるために神様はつまずかせてくれてるのに、そのせっかく神様が与えてくれたつまずくというチャンスをおせっかいな友達が奪ってしまっているということになるってことね。これ結構います。それからね、一緒にいるときにこういうのってあるよね。 なんかレストランとか道でも、まあ、パーティーでも知り合いに会います。会った時の話長い子いるよね。その知り合いに会って話してる時間っていうのは今連れといるんだよ、彼と一緒にいるんだよ。でも知り合いに会った時に、知り合いに会ったらさ、普通はさ、あこんにちはとかって言って短く終わるよね話。そこで平気で話し込む子っているよね、うん、これサゲマンの特徴なんだよ、うん、それはどうしてかっていうと、寂しい、自信のなさ、寂しさ、心になんか隙間があって、私はこんなに顔が広いっていうところをこうアピールしておきたい、うん、だから両方にアピールだよね。私はこの人と一緒にいる、それからこういう人も知っているっていうことを両者にアピールするために、そこで話が短いとなんかそれをアピールする時間が短いんだけど、長く話し込むことによって両方に対してアピールして、今その話しなくていいよねっていう話を延々してる、うん、で、旗から見るとなんて寂しいことをしてるんだろうっていうふうに感じるんだよ、うん、もし自分が一緒にいる人がいてそうしたら、やっぱもうその人とは二度と会ってはいけない、うん、で、もう一つは自分が誰かと一緒にいる、例えばレストランで一緒にご飯を食べている、向こうの方に知り合いがいる、うん、その時は声かけちゃダメ、うん、そこでは声をかけるということで挨拶したり、たとえそれが30秒だったとしても、今自分が一緒にいる相手との時間が邪魔されるわけだよね、うん、だから知り合いがいたとしてもそこは挨拶しないっていうのが、これがアゲマンのマナー、うん、もうサゲマンの方は誰かと一緒にいるときに知り合い見つけたら大はしゃぎだよね、うん、あそこにちょっと知ってる人がいるからちょっと挨拶してくるってガッツポーズで行くよ、うん、それが相手が一人でいるときも相手が二人でいるときも同じ。もう相手が二人でいるときはなおさら入っていっちゃダメ、うん、相手の時間を邪魔することになるよね、うん、だから知り合いと会ったらガッツポーズではしゃいで挨拶に行くっていうのは、これはマナー違反、アゲマンの人は絶対それをしない。たとえ一人でいたとしても、そこではひょっとしたらね、誰にも会いたくない状況かもしれない、うん、で誰って説明をしにくい状況かもしれない。相手の状況がわからない、その状況わからないときに声をかけちゃダメ、うん、で、こういう人に限ってすごい大声で声かけるんだよね、うん、そうするとそこら中にいる人にその人がそこにいることを知られてしまうというんだ、うん、なんか知り合いがいたら挨拶しなければいけないというような、これそれをマナーと思い込んでるのはサゲマンのマナーなんだよね。サゲマンとしてはそれがマナーであり自己満足の世界に入るんだよ。でもアゲマンの世界では、うん、こうきちんとしたところで挨拶しなければいけない、職場で挨拶をしなければいけない、これはあるけども、もうプライバシーの世界でアフターファイブで2つ隣のテーブルにいても向こうから声をかけられたらこんにちはって言っていいけど、こっちからは絶対入っていってはいけない、うん、これは芸能人に限ったことではない、うん、 で、それをやる人って大体よく知らない人が多いよね声かけてくる人。揚げマン同士はすごくよく分かってるので、あそこにいるなって分かってても声はかけない、お互いが声をかけない、ところがせっかくそうやってお互い同士分かってるのによく知らない人が大声でどうもーって言って、この人誰だっけって名前が思い出せない、誰だかよく思い出せない人が話しかけてきて、しかも話し込むんだよね、でこっちもあ、それちょっと急いでるのでも言えないし、ご飯食べてる時に急いでるのだって言えないしね、ちょっとすいません、あのプライベートなのでって言ったらすごいなんか感じ悪い人になるから話し合わせてるけど、こう知り合いほどそういうプライベートなところでは大げさな挨拶とか話し込みとかをしないっていうことだよね。携帯電話ができてからそれが非常に分かりやすくなったよね。今その話をしなくていい話を携帯とかで電話がかかってくると、デート中でも延々話すタイプの女の子、この子はまず運のいい男からは逃げられてしまうね。で、それはなぜそうするかっていうと、私はこんなに顔が広いということをアピールしたい、私はこんなにみんなにモテているということをアピールしなければいけないぐらい自信がないっていう、寂しいっていうことの表れになるね。なんとなく知ってる人になんで声かけないのって、あそこに知り合いがいるからなんで声かけないのって、それが理解できないっていうことがもう上げまんと下げまんの分かれ目になっているということ、上げまんの人は声を全くかけないか、かけてもじゃあでもうすぐ一瞬で、離れていく、そのすごい爽やかな、さらりとした感じがあるっていうことね、そういう人はもちろん誰かと一緒にいるときに携帯に電話に出たりとかメールのやり取りしたりっていうことももちろんない。